それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。テサロニケ人への手紙第1章の4章の13節から18節です。テサロニケの人への手紙第1章の第1節第1の4章の13から18です。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちよりも先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。本日はこの箇所から主にあり望みのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今私たちはこのテサロニケ人への手紙第1、この手紙から共に御言葉を聞き続けております。このテサロニケ人への手紙の特徴は、再臨というテーマが取り上げられていることです。けれども私たちはこの再臨というテーマをあまりこう大きなテーマとして理解していない、受け止めていないところがあるのではないかと思います。というのは、主イエスがもう一度来てくださるというこのメッセージを私たちがどのように受け止めたらよいのかよくわからない、そういうところがあるんだと思います。けれどもこの再臨というテーマは、この私たちの親しい人が死を迎える時にどうなるのかということととても深く結びついています。それで今日の聖書の箇所はパウロがまさにそのテーマを語っているところですから、ここをしっかりと理解をしておく必要があると思います。で、今日の聖書の箇所を読むと、どうもテサロニケの教会で予想外の出来事が起こっていたんだということを読み取ることができます。で、それはまさに再臨というテーマと関わるわけですけれども、テサロニケの教会の人たちもパウロたちも主イエスがやがて来てくださるという再臨を待ち望んでいました。待ち望んでいるんですが、その間にテサロニケの教会の誰かが亡くなってしまったんです。それで教会に動揺が広がったようなんです。主イエスがすぐにも来てくださる、もう間もなく再臨があると考えていたら、その間に教会の中の誰かが召されてしまう。で、そうすると、その天に召されてしまった、亡くなってしまった人は 一体どうなるのか、主とお会いすることができないのではないか、そういう不安が教会の中に広がっていったんです。今私たちはこの初代の教会が生まれてから約2000年ほどの時が経っておりますので、この当時の教会の人たちのような切迫した再臨という感覚はないと言っていいと思います。ですから私たちの周りにいる人が亡くなっても、この人が主とお会いすることができないんじゃないかというような心配を持つ人は、まあ、おそらくおりませんけれども、この初代の教会の人たちはまさに初めてそのことを経験するわけで、そんなことがあっていいのかという、まあ、動揺が起こったわけです。まあ最初の人たちのことですから、そういうことが起こるということも想像することはできると思います。10日ほど前のことですけれども、ある牧師とお話をしておりましたら、その牧師はその前任の牧師から引き継いで、その今その教会で牧会をしているという方だったんですが、前の先生が葬儀の時に、亡くなった方は今眠りの状態にあるんですと葬儀で説教をしたんだそうです。でおそらくそれはこのテサロニケ人への手紙のこのまさに今日の聖書の箇所が、まあ、問題となっていて、で葬儀の時に今眠っているというふうに説教をなさったということでした。でところが家族の人たちや、まあ、教会の人たちはそれを聞いて、え、今眠っているんならこうどこに心の拠り所を持っていいのかよくわからない、希望がないような気がして、とっても不安な気持ちでいる、まあ、そういうことをその牧師が私に話してくれました。でそのお話を聞きながら、まあ、確かにですね、この同盟福音キリスト教会は死んだ後でどうなるのかということについて信仰基準解説書というのがありますけれども、そこにきちっとこう書いてあるわけではないんです。ああ確かに牧師の試験の時にそういうことをですね、ちゃんとこうレクチャーしていないというか、だからああいろんな考えの先生がいるかもしれないなということをこう改めて気づかされたわけです。もちろん再臨があるということは確かですけれども、私たちが死んだ時に一体どうなるのか、眠りの状態なのか、もう天国にいると考えていいのか、そういうことについて共通の見解をみんなで話し合ったことはないわけです。ひょっとすると皆さんもこれまでご自分が聞いてこられた先生にいろんなお話をお聞きになって、ここのことについてみんなで話し合ったら共通の見解が出ないかもしれないなという、そんな気持ちを今持っています。でまずここに書かれているですね、眠っているという表現がこの書かれているわけですけれども、これは後になってこの死んだ後で一時的に待合室のようなところがあるのではないかという考えが生まれてくるきっかけになった聖書の箇所です。でそこからカトリック教会は煉獄という考え方を生み出しました。あんまり聞いたことないかもしれませんけれども、天国に行く間にその煉獄という、まあ、修練をする場所があって、そこで、まあ、ダメなクリスチャンはそこでもう一度こう鍛え直されてですね、あるいはもう燃える火の中で修練されて、そしてそこで家族がその亡くなった人のためにミサをする。でそうすると徳がたまってそこから抜け出せるようになるという、まあ、そういうことを考え出したわけです。ですからその死んだ後一回一旦どうなるのかというのは、この眠っているという言葉の中からこういろんな考えが生まれてくる。けれども主イエスがここで眠って、あ、パウロがここで 眠っているという表現を使ったのは、主イエスにあって眠った人とここで書いています。主イエスにあってというのは、この英語でインクライストというふうに書くわけですけれども、イエスの中にあるということです。主イエスの中にあって眠っている人ですから、ここでパウロが語りたいのは、主イエスという方はもう死から区別されているお方ですから、亡くなった人を死んだ人というふうに書きたくはないわけです。だからもう亡くなったものは死から主イエスの中にあるので、もう死と区別されたものとして眠っているという表現をここで使っているということなんです。ですからここでパウロが言いたいのは、死んだ後でどこか冷凍室みたいなところがあってですね、そこで氷漬けにされているような、そういうことを言おうとしているのではないということをまず理解しておいてほしいと思います。で、ただヨーロッパの教会なんかでもそうですけれども、この古い教会に行きますと、教会のその自分が座る座席のところがですね、その墓碑になっていて、自分の家族がその下に眠っているという、そういう教会がたくさんあります。で、これはその肉体と魂がそこにある、まあ、そのことで通して神の国、ここはもう家族もみんな一緒にいる神の国なんだということを表現をしようとしたわけですけれども、この最後の審判の時にそこからみんな蘇って天の御国に入れられるのだというイメージを、まあ、そういう形で表現をしてきました。で、私たちのこの肉体と、まあ、魂と言ったり霊と言ったりしますけれども、死んだ時に魂だけが先に神様のもとに行って、肉体は裁きの時に追いついてくるというか、そういう、まあ、二段階のような考え方をなんとなく持っている方があるかもしれません。わかりません、皆さんがどういうふうに聞いてきたのかわからないのですが、特にですね、日本ではこの遺体を火葬にしてしまうわけです。で、ドイツなんかでは宣教師たちは火葬にしないでそのまま土葬にするので、まあ、ある宣教師がですね、その日本で死んだら火葬にされちゃうので体がなくなっちゃうから困るという言ったというね、そういう話がこう聞き伝えられていて、一体どういうことなんだろうかなんていうこうことを考えたりするわけです。で、実際に私たちが死んだら肉体や魂がどうなるのか、聖書がどう教えているのか、まあ、その考えがいろいろあって、どの説明もなんとなく分かったような気持ちになるんだけども、実のところよく分かりませんという方々が多いのではないかと、まあ、想像するんです。こんな話をするとみんなで相談したくなるわけですけれども、で、そこでまず私たちが正しく理解するために、ここからよく知っていなければならないのは、テサロニケの手紙が書かれた教会の当時の状況というのは、再臨という考え方について教会でもまだ落ち着いた見解がない状態だったということをまず知っている必要があります。初めてここでそういうケースが起こっているんです。そういうケースが起こってからいろいろ考え始めるんです。そうやって落ち着いた考え方というのがまとまっていきます。ですから教会の中で初めて亡くなった方が出る、そうすると当然不安になる。この人は主の再臨の時まで命がなかったので、主が来られた時にその人は会えないのではないか。そうするとその人はクリスチャンとして本当はふさわしくなかったんじゃないかとかですね、いろんなこう心配が出てきたということなんです。この人は救われていなかったのか、神の国に入れてもらえないのではないか、そういう不安が教会の中に一気に広がった。それでパウロはそういう不安を抱いている人たちに、もし私たちが主の再臨の時まで残っているとしても、先に眠った人たちにより先になることはないですよと語った。それが15節でまずパウロが語っていることです。 つまり再臨の前に死を迎えた人たちも必ず私たちと同じように、いや私たちよりも先に主にお会いするだろうということをパウロはここでまず語っているんです。でそのことはここからよくわかると思います。で問題はその後の16節以下です。主との再会を果たすということがどういうことかがここで語られています。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。そして私たちはいつまでも主と共にいることになります。そういうふうに書かれています。でこのことを説明する前にまず前提として知っておいていただきたいのは、福音書の中に主イエスのことを人の子という称号を使って語っているということをまず理解しておく必要があります。人の子というのはダニエル書の7章の13節に出てくるんですが、人の子のような方が天の雲と共に来られたと書かれています。そしてその方が主権と栄誉と国が与えられるというふうに書かれているんです。でこの今までですね、旧約聖書の中で人の子というこのダニエル書の箇所がそんなに重たい意味を持って理解されてくるってことはなかったんです。でところが福音書の中でこの人の子はと主イエスがご自分はこの人の子なんだということを話しておられる。そして、マルコの福音書を学んだ時にもお話をしましたけれども、イザヤ書53章に出てくる苦難のしもべというこのイメージがある。しもべは苦しんで、そして人々の痛みを担うものとしての働きがあるということをこのイザヤ書で書いている。でそれまでメシアとして救い主というお方が理解されていたのは、まさにその山の頂点にいるような王様とか祭司だとか、そのそういう預言者だとか、そういう人たちのようにイスラエルを上から治めてくれる人、そういうヒーローのような人をイスラエルの人たちは思い描いていたわけですけれども、福音書の中で主イエスは自分は人の子なんだ、しかも自分は痛めつけられて苦しむような人の子なんだ、自分は最も弱いもの、自分はみんなを支える最も下に立つものとして、私はそういうメシアとして来たんだということをこの福音書で語っています。でそれが主イエスの語っておられるメシア像だったわけです。でそのことを主イエスの弟子たちはあまり理解をすることができませんでした。でパウロはそのことをよく捉えていて、人の子のイメージとして聖書に書かれているこのダニエル書の雲に乗って来られるお方というこのイメージをここで用いながら、主イエスはこの人の子と呼ばれるお方なので、雲に乗って来られて、そしてこの世をすべ納める主権者なんだという、そのことをここでまず明確にしようとしています。そしてその人の子というお方と主イエスの再臨というこのテーマをパウロはここで一つのテーマにしようと試みた。そこで大事なのは、主イエスはよみがえられたお方です。よみがえられたお方ですから、この地上の支配者のような姿ではなくて、まさに空中の権威を持っておられるお方が人の子である主イエスなんだということをここでパウロは語ろうとしているんです。ですからパウロがここでまず意図しているのは、実際に空中で私たちとイエス様が会うということをまず語りたいよりも、むしろ 地上の支配者よりも権威のあるお方、よみがえりの主であるということを強調していながら、そのお方と私たちはお会いする。それはもうこの世界の支配者よりも抜きんでた、まさに上におられるお方、天におられるお方なのだ。パウロはそのことをここでまず語ろうとしているということをしっかりと聞き取る必要があります。で、確かにここに細かな描写が書かれていて、空中景虚というふうに、後の時代になって言われるようになりました。空中まで私たちが引き上げられる、携帯の景という字に上げられるという字で景虚というんですけれども、このそういう言葉が使われたりして、私たちもなんかこうヒュンヒュンヒュンヒュンと上に上がっていって、そのなんか UFO に引き上げられていくみたいな感じでですね、雲の中でイエス様とお会いするんだというイメージが、そこから生まれてきたんですが、このそのことはここでまず強調したいことではない。もちろん実際そうなるかもしれません。でもそれはそれこそパウロにもわからないし、私たちにもわからないことです。主だけがご存知です。でこの時からただ教会は2000年の時が経って、多くのクリスチャンたちが主の身元に送られてきました。それこそ2週間前にもカニ教会で最後おられた小林秀臣先生がの葬儀を行いました。その時詩式をさせていただいたんですけれども、信仰の信仰が与えられてこの地上の生涯を終えた者が確かに今神の御手の中にあるというその事実を語ることができる、それが教会の葬儀です。それは今眠ったままの状態でいるなんていうことを語る必要はないと思います。私たちの主はよみがえりの主です。よみがえった者として今主の御手の中にあるんだということが今もうはっきりと語ることができる。私たちの主は肉体も霊も魂も一つとされた完全な状態で主の御前にある、そう信じてよいと、私たちはそういうふうに信じてよいと言っていいと思います。そして終わりの裁きの時まで待っていなければならないのではなくて、私たちの主はもう私たちの裁きをあの十字架で完了させてくださっているんですから、私たちはそのまま主の御前で主の御国にいることができるようにされている、そういうふうに私たちは信じることができる。もうすでに亡くなった人たちは完全な神の御国の民とされているんだと信じることができるのです。パウロはここで語っています。主イエスにあって眠っている人たちは望みのない人たちのような悲しみの中には今置かれてはいない。悲しみに支配されることはない。もうそれは神の御手の中にある完全な喜びの中に入れられているということをパウロはここで語ろうとしているんです。その2週間前に小林先生の詩式をいたしました。とても望みにあふれた葬儀でした。もちろん家族には別れの悲しみがありますけれども、この小林先生も主にあって眠りについたもの、今確かにこの地上ではなく天の主のご支配の下で今主との再会を果たしている。私たちの方から主にお会いしに行くのか、主の方から私たちの方に来てくださるのか、その順番が違うだけのことで、私たちは今主とお会いすることを楽しみに待ち望むことができる。そこに私たちの確かな希望があります。そして今自分に与えられている人生を私も全うしたいという喜びを持って生きることができる。私たちがやがて死を迎えるとき、この地上に与えられている務めを終えて、天の御国で神の御前で永遠の喜びの中に、そして主との再会を果たすことができるようにされている。そういうふうに 信じることができるように聖書は私たちに語ってくれています。そのことを聖書は約束しています。今日の聖書の言葉で言えば、雲の上で、確かに私たちが引き上げられて雲の上で主の身元で主と再会を果たす、そういうことがここに語られていると、そう言ってよいと思います。それは私たちに見えていなくてもよいわけです。私たちは、私たちの命がもうすでに主のものとされていることを知っています。そして私たちの命は確かに約束されているように、永遠の命が与えられているのです。私たちに死が訪れたとしても、先に主が来てくださったとしても、私たちの命は確かな永遠の命のもとにある。そして私たちに与えられている一日一日を最後の時まで精一杯生きることができるようにされている。それが主によって私たちに与えられている確かな望みです。お祈りをいたします。命の支配者である私たちの主よ、あなたによってあなたの命が私たちに与えられていることを心から感謝いたします。私たちは死んだ後どうなるのかよくわからないところがありますが、けれどもあなたは確かに私たちの命を救ってくださっていて、あなたのものとしてくださっていることを私たちは信じています。あなたの命が与えられていることを心から感謝いたします。そして私たちはあなたの身元に招かれるのを心待ちにしています。それと同時に、あなたがこの世界に来てくださることを待ち望んでいます。あなたが来てくださるとき、私たちは完全なあなたの御救いの中に入れられることを知っています。主よ、どうか私たちのこの確信をいつも気弱になったときにも、病に侵されたときにも持ち続けていることができるように私たちを支えてください。けれどもしばらくの間時が与えられておりますから、主よ、どうか私たちの周りにいる家族の者、まだあなたのことを信じていない者たちがあなたの御前に招かれるために、主よ、どうか私たちの祈りを聞いてくださって、その人たちを救いに導いてくださいますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。アーメン。